にちは、はるです。
みやです。
テイクミーハイヤーは私はるとみやがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストを招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。はい、これからお話、皆さんに聞いていただくゲストは、実は普段私たちがお届けしているハグオフィスからはるか遠くのところにいらっしゃいましてですね、みやがはるばるそちらまで行ってきたので、
ね
ね
ね、
ぜひこっからのゲスト会楽しんでいただけたらと思います。
すごいね、こういうのね、音声案内みたいな
そうだよ、後付け
アニハセヨ
アニハセヨ、ハルイミニダ
ミヤイミニダ。
それではお楽しみください。18回目にしてね、初めてオンライン収録というものを、
いやリモートでございます、
やってみております。はい、では本日のコントリビューターをご紹介します。前田エマさんにお越しいただきました。
お願いします。
お願いします。
いや、
はい、なんとですね、今、ミヤとエマちゃんは韓国にいます。
アニョハセヨ
アニョハセヨ。
私たちは今韓国にいっそよ
いっそよ
いっそよ
ねえ、まあ、じゃん、
ミヤも結構長いよね、そっちって
やめて、そのなんかさ1年ぐらい経ったみたいな言い方すんの、まあそうだね、1年ぐらい経ったかなとか言いないんだけど、
1週間経ってない、ね、韓国語もだいぶ、ね、
できないから
でも1週間行ってるもんね、もう、
まあ、あと2日いたら1週間ぐらいじゃない、
そうだよね、そうだからなんか久々に会った感じがするよ。
あ、でもこれは結構非常事態宣言みたいなところはあって
確かに
だってなんか友達、こっちの友達に、みやこっち何してんのって説明したら、は出張じゃんとか言ってた、めっちゃ働いてるじゃんって言われて、そう、でもすごい楽しい日々を過ごしてます。精力的に日々動いて、
こんなに2人が会わないのってどれくらいぶり？
もう本当に4年ぶりとか。
やめとけ、ニキビパッチ外れた、やめて、人生初のニキビパッチ外れたから、今これパック以外も外れるの、笑ったら嘘だから、嘘ですよ、エマさん、これ信じちゃダメだよ
でもさっき今まで買ってきたニキビパッチを並べてどれがいいかなって聞かれて、
そう、
私のおすすめを、
いい、
めっちゃニキビパッチ韓国種類あって、
めっちゃある、本当に
びっくりした。本当になんか、しかもこうニキビによって、なんでニキビパッチの説明して、ニキビによって全然こう効くやつとかが違くて、例えばまだこう出てないけどもうすぐニキビおいでましになりそうだなみたいな時に、
段階によって
貼るのとか、赤いものに貼るのとか、ちょっと白目のに貼るのとか、なんかこう炎症とかパッと見ないけどポツって出てる時に貼るのとか、ただ単に目立たなくさせたいから貼るやつとか、めっちゃあるんですわ。
なるほどね、
そう、友達に、それは韓国の友達とオリーブヤングに行って、もうめっちゃ種類があるし韓国語で書いてあるから分かんないわけ、で一応翻訳機通して見るけど、結局どれみたいになって、友達今これもこれも使ったことあるし、私は値段で安いやつ買ってるって言われたから、まあ記念に買っていこうかなと思って買ったら、まあちゃんとね、翌日ぐらいからちゃんとニキビがいっぱいできてきたので、はい、食生活って感じでつけさせてもらってます
はい、
はい、
ゲストのさ紹介するまでにちょっと前置きめちゃくちゃ長くなっちゃったんだけど、
そういうわけでね、東京とソウルのね、
そう、
ね、
そう、東京とソウル間で今日はお届けなんですけど、エマちゃんは今、現在韓国に留学中でして、もともと日本ではモデルだったりとか、執筆の活動とか、ラジオパーソナリティとしてこう幅広くね活動してるんですけど、今回はね本当ね、エマちゃんに会いに私も韓国に行くはずだったんですけれども、
はい、
ちょっとおばあちゃんが、
はい、
お空に行ってしまったとかそういうことがありまして
、おばあさらえ、
おばあちゃんそうということがいろいろありましてね、私は今日は自宅から、お届けします。
本当急だったよね、私は本当このラジオを撮る直前まではるちゃんが来てるもんだと思ってたから
そうなのよ、本当に直前で、私もね韓国に行こうとしてて、
ね、
そう で行こうとした翌日にね亡くなったので、
行こうとした翌日の時点で、まあ、間に合ってはないっていうかさ、その行く前の日とかだったら、まあ、急だったねって言いたいけど、行こうとしてる翌日ってなるとそれは行かないこと、エコちゃん笑いすぎて泣いてんだけど、泣かないで古島
ごめんなさいね。そうそうそう、あのまあなんかこう、うん、時間のちょっとあのタイムラグみたいなのはちょっとね、
いやだから普通に、
まあ、思い出せないんですけど、はい、普通にね、
普通に私が あなたも行く気だったけど、あのね、うんうんうん、いや来んのやめなよって、東京大阪ぐらいの距離だよって、ね、そう
そうそう、いつでも行けるんで、ね、今おばあちゃんとこういてねっていう、
そう、話になったわけでございますよ。
そう、まあま、そう、あのじゃあ私はね東京にステイしますということで、うん、はい、あの
そうです、
そう、この話をね LINE でエマちゃんにした時に、うん、エマちゃんもすごいおばあちゃん子って聞いて、
うんうん、
勝手にすごいシンパシーを感じてたんですけど、うん、
はい
ね、やっぱこの年になるとね、その新しい挑戦みたいなことも自分だけの話というよりかはさ、
うんうん、
なんかこう家族だったりパートナーだったりとかね、
うん、
こう自分以外の人のことでこう新しい挑戦すること迷っちゃったりとか、
うん、
そういうのもあるよね。
いや本当それで、私が留学するっていう風に周りの人に、まあ、ちょっとずつ報告していった時に、うんうん、まあいいじゃん頑張ってって言ってくれる人ももちろんいたけれど、うん、なんかその、うん、自分は家族がいるからとか、うんうん、まああのペットがいるからとか、うん、まあいろんな、あ、うん、まあ他にもね体調のこととか、ね、いろんなことでこう、まあ羨ましいなとか、自由に動けていいねみたいな風に言われることもあって、うんうん、まあ、それは本当にその通りだし、でもどっかで私はそのなんか体調とかはそうじゃない理由だけれど、まあ、家族がいるとか、なんか守るべきものがある人とかは私から見たら、私は今まだ結婚とかもしていないし、まあ、これからね誰かと結婚っていうものを選ぶかもわからないけれど、私はそういうパートナーとかも、ね、いないし、ペットも飼ってないし子供もいないし、
うんうん、
まあありがたいことに、ね、家族もみんな元気だしっていうのはあるけど、なんかその守るべきものがある人はすごい私にとっては羨ましい存在でもあるなみたいな部分もあって、で、うん、はるちゃんにからそのおばあ様がお亡くなりになったことをお聞きした時も、そのなんだろう、私もその毎週おばあちゃんに会いに行くくらい、あのおばあちゃん子で、まあおばあちゃん今も元気なんだけれども、うん、なんかこっちにこう来ると、まあ、現実的に毎週は会えないわけじゃないか、
うん、
なんかでも確実に一緒にいる時間は減っているのは確かで、
うん、
なのになんかそれを自ら手放しているような感覚があって、これでいいのかなみたいのは常になんか心の中にもやもやしてはいるよね。まあおばあちゃんとかはさ、やりたいことやって楽しんでる私を見てるのが好きだからそれでいいんだと思うけれど、うん、なんか後ろめたさみたいのはずっとあるなっていうふうに思っていますね。
ね、その感覚はすごいわかるというか、今回、まあ、その急に具合が悪くなったっていうよりかはこう徐々に、うちのおばあちゃんは病気で、まあ、入院してっていう感じだったから、
うん、
あのまあ、その中でもさ、コロナがあったから面会がしばらくできなかったりとか、うん、あの面会できても15分とかだったのね、
うん、
でそれで、まあ、会いにできるだけ会いに行くようにはしてたんだけど、仕事の合間を縫ったりとかして、でもやっぱり常にもうちょっとできることないのかなみたいなの思ったりとか、あとはこう自分が未来のことを考えるときに、こういうことしたい、ああいうことしたいとか、こういうふうになっていったらいいなっていうふうに、こう前向きに未来を考えられるときと、あとはすごい現実的にね、そうやっておばあちゃんが病気で死んでいくことと、
うん、
こうやっぱりこうなんて言うんだろう、自分も含めて周りの人の生命力というか、まあ、なんかだんだんこうやっぱりみんなが死に向かっていってるみたいな現実を、なんだろう、同じこう時間軸で感じることが結構あの難しいというか、なんか常に あの未来のことを考えるときに明るいだけじゃなくてなんか結構痛みを伴うみたいな感覚っていうのが本当にここ最近、うん、1年の間とかで感じるようになった、
うん
うん、なんかそういう中でエマちゃんがだから留学をするって聞いたときに、うん、あすごいなって思ったんだよね。国を越えてやっぱどこかに行くことってその物理的な距離、大事な人たちとの距離が離れたりすることだと思うし、うん、自分の生活スタイルとかこう全てがガラッと変わるから。
そうだよね。なんかその、まあ、韓国って近いっちゃ近いけれど、うんまあ、コロナとかもあって本当に急に誰かと会えなくなるとか行き来ができない、うん、行けないこともあるみたいな、うん、そういう環境が本当にたやすく来るんだみたいなのは、
うん、
みんなの中にあってあると思ってて、
うん、
その私はそのなんだろうな、本当去年くらいまでは自分が留学この、ね、大人になってからするとかもあんまり思わな考えたこともなかったし、ワーキングホリデーとかも、うんうんうん、そのちょうど私が今30歳で、
うん、
大体の国って30歳くらいまでワーキングホリデー、
うんうん、
でちょうどその時期がコロナがかぶってしまって計画してたけど諦めざるを得なかった人とか
も
行くのをこうキャンセルして他にこうシフトチェンジする友人とかを結構見てて、その中で私はなんか去年くらいからソウルに留学したいなと思って、うん、でまあなんかワーキングホリデーもギリギリの年齢で取れてしまって、なので、うん、なんかそうめでたいけれど、うん
まあね、いろいろ
なんか本当にちょうどいろんなことを年齢もそうだし、
うん、
その家族とかもそうだし、
うん、
国を越えるみたいなこととコロナと本当に重なってだよね、
うんうん、そんな中韓国での新生活はどうですか？
韓国おってよってよあ韓国
今どれくらいだっけ？
3月から来てて、
うん、
学校がだいたい2ヶ月半で1つの休が終わって、
うん、
で2週間くらいお休みがあってまた2ヶ月半新しい休があってっていう感じの繰り返しなんだけど、
うんうん、
今その前回の休が終わって一回日本に2週間くらい帰国してまた新しい休が始まって1ヶ月くらい経った感じ、
うんうん、
だから3ヶ月くらいか、
うんうん
うんうん、
語学学校だよね。
そう語学学校に通ってて朝の9時からお昼の13時1時まで、うん授業がバーッとあってで宿題とかもあって、うん、月に1回くらいテストが3日間2日間くらいあるみたいな感じ、
うんうんうん、それってさテストで落題とかあるの？
あるある全部なんか科目がすごい細かくあるの、
うん、
で、
うん、
あの聞く話すとか朗読とかスピーチ、うんとか作文みたいのとかいろいろあるんだけど、うんうんうん、それ全部で 60% 以上取んなきゃいけなくて、はい、なんだ私は勉強が本当に苦手でだから美術大学に行ったみたいな勉強できないから美大に行くっていうタイプの人間だったから、
うん
うん、もう本当にヒーヒー言いながらやってる感じある、
うん
うん、あとね発音が、
うん
私なんかその私が今来た一番最初のきっかけって BTS なんだけどでその BTS のなんかイヤホンガンガンゲームっていうのがあってそのイヤホンガンガンにして伝言ゲームしていくっていうあのゲームをしてるこう映像コンテンツがあるんだけどそれをね初めて見た時に英語みたいって思ったの発音のこう下の動き日本語にはない発音の仕方がめっちゃあって、
うん、
なんかそのイヤホンガンガンにしてるからみんな一文字ずつすごい大きい口を開けて言うんだけど、
うんうんうん、
その時の発音がこれすっごい難しい言語じゃんって思ったの、
うん、
か韓国語って簡単ってイメージ日本人だと思ってる人、
ね、文法一緒だから
そうそうそう、
うん、
なんて発音が難しそうなんだと思って
うんうん、
いやもう本当にその通りで難しいんだわ、
うんうんうん、そっか。
そう、
なんかイヤホンガンガンゲームのいろんなコンテンツ見てるとさ、すごい舌の動き、
うん、
読んでるよね。
そう、
なんか、
う
ん、ベロがすごい動く、
うん、そうなの、舌なの、うん、舌で会話してるぐらい、うんうん、そのハングルっていう文字が、なんだろう、その誰もがその文字を見て口の開き方とか舌の動きをこう文字にしてるものなのね、
うん、
だからこういろんな人が読める文字っていうことで発明されたすごい画期的な文字なんだけど、
うん、
それくらい口の動きがめっちゃ大事な言語。へそう、うん、でなんかさ、その英語圏の人とか、あと、ま、中国の人とかも結構その、うん、くぐもった音っていうのをたくさん持ってる言語じゃない。
あ、
うとか、うん、みたいな、ね、韓国語もなんか、うん、あだけで何種類もある、えだけで何種類もあるみたいな感じだから、うん、日本語ってあんまりそういう感じじゃないじゃん。
確かに。
でなんか中途半端の音を結構もう捨て去ってきて、うん、今すごい簡単にした言語になってるから、うんうん、なんかその中間の今はもうなく、昔は日本にもあったはずなのに、まあ、地方とか行くとその方言とかまだそれがすごい残ってるけど、
うんうん、
なんかそういう置き忘れてきたものを、うん、なんか今こう私は体験してる感じがする。
うん、うん、日本語を喋るときにさ、こう舌の動きとかを意識、まあ、これ私たちの第一言語が日本語だからっていうのもあるかもしれないけど、うん、あんまりこう喉を鳴らしたりとかさ、うん、なんかドイツ語とかすっごい喉を使わなきゃいけない。
そう、喉使うよね。私もほらウィーンに留学してたから喋れないけど、ドイツ語を常に聞いて半年過ごしてたから。
そっかそっか。なんかさ、ベロっていうより喉だよね。
うん、本当。
でもなんかこう下顎につけるとかさ、そういうのイヤホン ゲームイヤホンガンガンゲーム見てるとさ、うんうん、すっごいあって、
うん、
ね、そのエマちゃんが言ってる難しさをちょっと想像ができた
でしょ。だからもうそこで、うん、もう全然私はダメなんですけど、もう頑張って本当に日本人が話してる韓国語っていう感じの韓国語で頑張ってる。
なるほどね、
うん、
周りの学校の方たちはどういう国から来てる人が多いの？
なんかその先生たちはやっぱりコロナ禍前までは日本人と中国人とかと台湾、うん、まあ、いてタイとかアジア圏の人たちが多かったけど、うん、もうコロナ後が本当に世界中から来てて、先生たちもなんか同じ学校に勤務してるとは思えないくらいみたいなことをおっしゃってて、私の今のクラスはイタリア、オーストリア、うん、アメリカ、タイ、中国、うん、台湾、日本か、あとモンゴル、
うん、すごいね。
そうで11人とか12人くらいのクラスなんだけど、でもさ、なんかモンゴルの知識が私の中ではなんか数歩の白い馬で止まっててうん、うん、だからなんかすごい何を質問したら失礼じゃないのかみたいのが分からなすぎて、なんかそういう誰かが住んでいるこう国、
うん
うん、今までの言葉も聞いてた、な言葉で国名は聞いてたけど、そこにちゃんと生活があることみたいのをなんか体験してる感じがする、
うんうん、なんか本当にさ、文化の一個一個が全然違う常識だったりするじゃん、うん、まあ、ご飯とかももちろんそうなんだけどさ、
うん、
なんか目上の人に対してとか、あの家族の存在がどういうものなのかとかさ、うん、ペットがどう
か
とか、
確かに
ね、だから本当にいろんな国から来てる人たちがいる場所でこうコミュニケーション取るってなると、ね、いろんな今までの前提が全部覆される感じがあるよね。
そうだね。なんかその私の周りでこっちに来てから仲良くなった日本人の留学し、今こっちで留学してる子たちが、あのけなんだろう、結構その韓国に来る前にヨーロッパとかあっちの方に留学した経験がある子が結構多くて、
うん、
そうそう、なんかでそれ話して、その子たちと話してると、韓国の人はちょっとアメリカの人と感覚が似てて、日本、イギリスの人は日本の人と ちょっとこう感覚が似てるよねみたいな話をしてて、でそれを韓国の子たちに聞いても結構それはなんかわかるみたいな子が多いんだけど、なんかそれってやっぱり日本もイギリスも島国で、で韓国とアメリカはこう陸続きじゃない、で私がその大学4年生の時にオーストリアのウィーンに半年留学した時に一番本当強く感じたのが、飛行機とか乗らなくてもパスポートを本当にいちいち出さなくても、うん、隣の国にこんなに今日の放課後行ってくるみたいなノリでバスとか汽車で行けるっていうのが本当になんか衝撃的で、
確かにね、
そう、それでなんかその時にそのいろんな歴史の問題とかニュースでやってることとかも、うん、なんか日本にいると日本のことは日本のこと、世界のことはもう世界のことみたいに、そこになんか別物みたいな壁があるけど、うん、ヨーロッパだと本当に隣のこととか、うん、ちょっと隣のことみたいなことが自分の問題なんだよね、うん、自分の国の問題と本当に同じくらい大事で、でそこに友達もいるわけで、大学にも本当にいろんな国から来てたし、うん、なんかその感覚がなんか私にとっては結構社会問題とか興味を持つきっかけだったなっていうのをこっちに来てまた思い出してる、
うん、そうだね、やっぱり日本にいるとさ、それを頭で分かっていても環境が、まあ、日本人が多いとか、
うん、
その自分たちの国から本当に飛行機に乗ったりとかして出ないと海外みたいなものが遠い、
うん、そうね、パスポートも絶対持ってないといけないしね、
ね、っていうのがやっぱりいろんなこう問題とかも自分ごと化しづらいみたいなことにはすごいつながってるから、
うん、
こうヨーロッパの人たちとかこう陸続きの人たちがその問題を捉える感覚にはやっぱりなりえない気がしてて、
うん
ね、だからそういった時にじゃあどういう風に伝えるのかみたいなこととかってやっぱちょっと考え方全然違うなっていうのは思うかも、
うん
うん、そのクラスでさ留学してきてる人たちはどういった理由が多いの？みんなバラバラだと思うけど、
うん、でもやっぱりすごい K-POP がきっかけの子が本当に多いかも、うんうん、7割くらいは K-POPが理由なのかな、うん、でもあとは文学が好き、ドラマが好き、うん、映画が好きっていう子もいれば、そのこう先祖は朝鮮半島にルーツを持つけど自分はアメリカ人として育ってきて、うんうん、でもやっぱりそのおばあちゃんとかと喋りたいとかそういう理由で来てる子は、まあ、各クラス一人くらいいるかな、
うん
うんうんうん、
だからそう、ね、私から見たらそういう子たちはすごい喋れるし、うん、なんか発音もいいなと思うけど、うん、でもやっぱ同じ級にいるってことはなんかこう文法とか単語とかのこうなんだろう、ちゃんとした韓国語のなんかいう、うん、そういうレベルは多分そこまでじゃないからなんだろうなみたいな、そういう不思議さみたいのも感じてる。
うんうん、わかる。なんかさ、喋るのと書くのって全く違うよね。
うん、多分そう、多分漢字は書けないけど、ね、
うんうんう
ん、あんまり読むのもできないけどすごい日本語喋れるみたいな人い
る、うんうん、やっぱ耳から入ったりするとね、
うん、なんかそういうことなんだって感じ
ね。エマちゃんはあれだよね、今寄宿舎にいるんだよね。
そう、寄宿舎に住んでる。
一緒に部屋にいる子が、
そう、
あれオランダの子
だ、オランダの子、なんか 10歳も変わんないくないか、24歳くらいのオランダ人の子で、
うんうん、
なんか全然その会話とかもそんなにしないし、ルールとかも全く決めてないんだけど、うん、一個もストレスがないんだよね、
うん、
すっごいいいと思うの
すごい。
結構そのみんなストレスで、うん、ルームメイトがストレスで、うんうん、寄宿舎を去っていく子めっちゃいる同じ国同士の子で一緒の部屋に住んでてもダメっていう子はダメらしい、
うん
う
ん
う
ん、
いやそうよね、人よね、結構ね、うん、
国ではない、ね、
そう、私 エマちゃん勝手なすごいこれはイメージなんだけど、うん、一人の時間とかをすごく大事にするイメージがあったのね、
うん、大事
だから、ね、そこはあってのかもしれないけど、その誰かと一緒に住むみたいなイメージが私の中でなくってさ、
うん、
そう寄宿舎でそんなストレスフリーでやれてるんだってすごい記事を持って見てびっくりした
なんかね言い方悪いんだけどいること感じないくらい存在感がない、うん、ルームメイトがなんかすっごい狭いのよ、うん、部屋は、
うん、
なんかベッドが2つ並んでて人が1人入れる分くらいしかそのベッドの隙間も空いてないし、
うん、
なんかこう椅子引くともう後ろのその子の椅子に当たりますくらい狭いのに、うん、
いやすごいね。
なのにお互い全然気になんないの。
うーん、え寝る時間とかは
なんかその子が12時くらいには絶対寝んの。早い時は10時とかに寝るから、
うん、早
っ。 そうするとなんか気を使わないでいいし、私ももう本当に原稿が終わらない時とか夜までずっと部屋でやってるけど、うん、でもなんか彼女が寝るから私もまあ寝よっかなみたいな、
うん、
パソコンの音ないに越したことはないだろうしなみたいな、カタカタうるさいし、うんうん、そうだからなんかこう寝るんだけど、うん、人と住むってこういうことかみたいな、
うん、
自分一人だったらなんかこう夜もまあ一人だしとか朝もまあ今日は休日だしそんな起きなくてもいいやとかなるけど、
うんうん、
なんかまあ、彼女もすごい規則正しいわけじゃなくて、なんでこんなに寝れるんだろうってこの私が思うくらい10時くらいに寝たのに朝9時くらいまで全く起きてこないみたいな時とかもあるんだけど、でもなんか人と暮らすってあこうやってどうにかしてなんかお互いのリズムを取り合いつつ生きることなのかねみたいな学びがある。
あでもそれをだからストレスって感じてないのはとってもいいことだね、
うん、そう彼女がどう思ってるかは全く分かんないけど、ね、その3ヶ月ごとに変えられるのね、うん、そので、私がその次一緒に住みたい人とかいるって言ったらエマがいいとか言って、え私もそうなんだけど ありがとうみたいな感じ、
うん、それは何よりだわ、
うん、
今までさみんなそのなんて言うんだろう、自分のキャリアの話とかしてくれててさ、
うん、
こう直近で生活のこうリズムが変わったりした人ってあんまりいなかったじゃん、ね、ゲストで。
あ
そうだからね結構ねすごい新鮮で面白いと思う、うん、これみんな、
うん
うん、
あとすごい気になってる子もいるだろうしね、韓国留学したいっていう
の。いやそうだよね、う
ん、まあ今一番なんか韓国留学したい人多そうだもんね、
うん、
あ、
うん、
韓国留学したい人、こんなことなんか言うのとてもあれだけど、
うん、
なんか私の周りでも韓国の男性にちょっと憧れて喋ってみたくてみたいな、
うん、
こういるんだけど、うん、で留学しようかなっていう子とかもいるんだけど、うんうん、あの語学、韓国の語学学校に留学して韓国の男の子に会うのは全くもっておすすめしない、うん
すごいすごい話だ
その心は
あのね、まず学校に韓国語を喋る韓国人の男の子っていうものは先生が、うん、先生しかいないわけ。
確かに。
そっかそっか、そうだね。
で私はクラブとかも行かないから、まあ、出会う機会もないじゃん、
うん、
で私がそのこっちで仲良くなったあの日本人の女の子子たち、女の子たちとか年上の方とかも多いんだけど、
うん、
その方たちはどこで出会ったかっていうと、あの韓国以外の留学先、例えば英語が喋れるようになりたいって思って、
うん、
セブ島に留学した方とかは、うんうん、セブ島の語学学校いっぱいあるじゃん、いっぱいあるんですよ、セブ島って安く英語のこう、あの短期集中型留学みたいのがすごいビジネスになってるんだけど、
うん、
そこを大体運営してるのが韓国資本の学校が多いらしくて、
うん、
で韓国ってすごい学歴社会だから英語喋れたに越したことはないじゃない、
うんうんうんうん、
だから韓国の結構男性がセブ島に留学するらしい、
うん、
そこで出会ったり、あとなんかアメリカに留学した時にそこで韓国の男性に出会ったり、 なんか私が今仲いい、こっちで仲いいフランス人の女の子がいるんだけど、
うん、
その子は旦那さんが韓国人なんだけど、どこで出会ったかっていうと日本なんだって、
うん、あらまあ、
だから共通言語が日本語なんだって、
う
ん、
ああそう
はいはい、
だから韓国でもその韓国人の旦那さんとそのフランス人の女の子は9割日本語で会話してるんだって、
うん、そっか、
さっき言ったあのセブ島で出会った方も最初の頃はもうほとんど全部英語でお互い会話してるみたいな、
う
ん、へえ、なんかだから言語ってすごいよね、変だよね、なんか
そうだね、うん、別に韓国に行ったからってじゃあいい出会いがねあるかって言ったらそうじゃないんだよね
多分ね、だからそうわかんないけどうん、うん、他のところで出会った方がそういう方にはいいんじゃないかって勝手に思ったよ。
なるほどね、うん、じゃあ出会いを求めていくのはちょっとあの、うん、まあ、ちょっと難しいかもしれないということなんですね、うんうん、
はい
、はい、いやなるほどね、すごいなんか楽しいねこういう話。
そう、まあ、なんかねでもさっきさルームメイトの話出たじゃん、
うん、
で、
うん、
ルームメイトに最初に英語と韓国語どっちで喋りたいって聞かれたの、
うん、
で彼女は結構韓国語がもう喋れるから、
うんうん、
で私は最初はもう英語の方が喋ったから英語でって言ってたんだけど、
うん、
なんか一緒に暮らし始めて2日目くらいの時に、うん、なんかこうちょっとしたリアクションを韓国語で言ってみたの、
うん、
なんかおっとけみたいな、
うんうん、
確かそんな感じだったのかな。それで彼女となんかちょっと韓国語で喋ったんだけど、うん、その時に、うん、あ、私英語よりも韓国語の方が自分のテンションとか言葉のこうなんだろう間みたいのが合ってるみたいな、うん、こっちの方が普段日本語喋ってる私の人格と少し近いかもみたいな、英語喋ってるよりみたいな、なんかその自分のこう性格とか、まあ、言語によって人の雰囲気とか性格ってだいぶ変わると思うんだけど、何の言語を話すか
な
って
変わるね。
そう、特にさドイツ語とかそうじゃん。
そうなのよ私これドイツ語第一言語だったら多分もうちょいねあの強い感じになってた気がする。
そう、ウィーンに留学してた時、うん、普段私と英語で喋ってる子が家族と喋る時ドイツ語になった瞬間全く違う子に見えて、なんか強い、結構強めじゃない、
うん、そうだね、早いし、ドイツ語何話してても怒ってるみたいに聞こえるとか言われたりするからね。そうそう、
だからなんか
そんなにそんなに
かって、うん、そうだから、そうだからなんか韓国語頑張ろうかなってその時ちょっと思った、
うん、へえ、いいね、うん、うんうんうん、すごい、でもそれわかるな。なんか私語学学校でさ一番最初に付き合った人と出会って、
うん、
あのインドの子だったんだけどね、でその子にさやっぱ英語とドイツ語どっちで話すみたいな、どっちで話すって言われて最初にで、まあ、あのドイツ語って言って、でドイツ語でこう会話をずっとしてたんだけど、
うん、
あのその子の第一言語は英語だったのね、
うんうん、
だからなんか喧嘩っぽくなった時とかに英語が出てくるわけよ向こうはね、
うん、
こうやっぱ怒る時ってさその感情を乗せられる方が多分いいから、うん、でもやっぱそこで英語に切り替わるとさパワーバランスとかも変わってきちゃうわけ。
あ、
向こうの第一言語だから ね、ドイツ語だったらまあトントンか私はちょっと喋れるくらいだったんだけど、うん、そうだから自分のパーソナリティが変わるっていうのもそうだけど、やっぱこう対人関係も全然変わっちゃったりするよね。
うん、
うん、
でも私友達日本人の男の子で付き合ってる子が中国人で、うん、お互いの共通言語英語ってなった時に、でも怒り喧嘩起こった時はお互いの第一言語で話して、うん、もうバイブスだけで喧嘩してるっていう話を聞いたことある
でもみんなね、あのそれね国際結婚の方はみんな言うね喧嘩の話を、うん、喧嘩の時は本当にこの国の言葉でしたくない、うん、もう自分のテンションでできないからみたいのはあるんだね、うんうん、
いやめっちゃあるよね。
でも、まあ、自分の言語じゃないダメっていうルールがあることで人を傷つけない言葉を言わなくて済むっていうことあるだろうなってすごいあの想像した時に私は思うかも。
確かにその言葉で理解しちゃうことがさ、うん、そうじゃないじゃん、うん、なんかその、うん、私ウィーンに留学してた時に、うん、全然ドイツ語わかんないで留学 し、うんうん、しちゃったから、
全然わかんないのに行ったのすごいですよね。
本当だよね、うん、そうね、成り行きだったの、
うん、本当にわかんなくないですか。
あの本当にね、もうダンケシェンビッテシェンと ね, ねエンシュリ君しかわかんないんだよ、ね、
今の謝って
今の謝って言ったらごめんなさいと、
う
ん、
申し訳ありません
ありがとうと、うん、みたいな、うん、そうそうそう、
下春
どういたしまして、そうそう、でくらいしかわかんないわけだからさ、うん、なんか、今何の話してた、
ドイツ語が分かんなく
あ、そうそう、
分かんないまま行
って、分かんないまま行って、で英語もさそんなに分かんないから、うん、難しい話とかになると半分くらいしか分かんない、
う
ん、
でしかも、うんうんうん、別に日本人の英語が長けてるとかそういう話じゃないけど、ドイツ人が話す英語もすごい上手な人は上手だけど、分からない人すごい分からなくないですか、
ね、確かに訛りみたいなってあるよね、うん、そうだけどなんかその全部が分からなくてもなんか分かんないからこそいいみたいなことある、うんうん、なんかその韓国留学してしばらく経った時にその日本に留学してたこともある大学のこう東アジア文化を教えてらっしゃる先生とご飯食べてた時に、うんうん、なんかあなたは今韓国語が半分しかは全然分かんないから、うん、世界が今半分しか見えていないけれど半分しか見えないからこそ、うん、見える世界が絶対にあるからそれを忘れないように書き留めておきなさいみたいなことをおっしゃってくださって、うん、
いい先生、
そうなんかその、うん、言語が分かんないってマイナスなことばかりじゃなくて結構そのなんだろうフラットになれる部分があったりとか自分自身とすごい対話できる時間だったりとか、
うん、
なんかそういうのがあってなんかその半分しか見えない世界をすごい大事にしたいなと思ってそれはなんかウィーンでももう言葉も分かんないし友達もそんなにいないから、うん、ずっと自分と対話 してそれをこう日記みたいにするみたいな日々だったから、
うん、
なんか面白いよね、
うんうん、なんかさ本当に全然分かんないまま教室とかにいたりすると私脳とか見たことないけどなんか多分脳とか見てるとき、
うん、
こういう感情なんのかなってすごい今ちょっと思ったりした、
うん、
そうなんかこうでもさこう見てて何かしら考えたりはするじゃん、
う
ん、
そうそうそう
そうでなんか感じ取ったりとかなんか表情とか動きからなんかこういう感情なのかなとかそういうの想像してで結果想像がこうだんだん自分の夢の中に入っていくみたいな、
うん、そうそうそうそうでなんかこう、ね、現実と自分のこう妄想っていうか空想っていうか、
うん、
なんか心のふわふわした部分との境界が曖昧になっていく楽しさみたいのがあるよね、
うんうんうん、そうだねあるねなんかさ韓国の人、まあ、特にアイドルとかを見ててこの間ミヤとも話してたんだけどなんか自分の感情とかを言葉にあのするのが上手な人多くないみたいな話をしてたのね
本当に私もその私はまあはっきり言って BTS くらいしか、うん、くらいしかっていうこともあれですけれどもわ、
うん、
かんないいいんだけど、うん、なんでこんなに美しい言葉で、うん、あの話せるんだろうとか、うん、どうしてこんなに感情を言葉にするのが上手なんだろうみたいの結構毎回衝撃受ける
うん、
うん、なんでかなと思ったんだけどやっぱりその、うん、韓国は意思表示をしないとバスも止まってくれなかったりするわけ
これはマジこれはマジだよ本当なんだから
本当にもうね20分寒空の下で待ってた時に、
うん、
なんか座ってたのよベンチに来ないから、うん、そしたらピューって行っちゃってあこれ本当に止まってくれないんだみたいな、
うん、何をしなきゃいけなかったって、うんうん、エマちゃんは立ち上がって扉の前
にこう、ね、
もはやちょっと ここで止まってくれ
私ここよって
そう
でも結構衝撃なのがみんな待っててもそのバス停が複数あるところとかもあって、うん、こう 1,2,3,4 ってバスが4台止まれるぐらい長いところもあったりするわけ、
はいはいはい、
で、うん、道の真ん中にあるわけよそれがで、うん、4番のところに待ってる人たちがいるわけバス停多分ここにバスが止まるって思って結構な人数待ってんだけど、うん、もうすんごい勢いで1番に止まりに来るわけそのバスはその時に4番に並んでた人たちは結構な走り具合で1番のところに来て乗り込むわけもうそれ見たらさ、うん、え何これみたいになるじゃん日本からしたらありえないから
ありえないのあのね、うん、なんかもうね、はいはいはい、人間ファーストじゃないのよ
いやそうなの
車ファーストなの、ね、信号も、
う
ん、も
う
赤になるかならないかの前に走り出しちゃうし車が、
う
おばあちゃんとかどうやってんの、
あれ。でも多分あれは、あの、引かれないっていう魔法をもうかけられるようになるんだと思う、あの年になると。
そう、カルマリたちが、ね、うん、ドイツもそうなの、あの、意思表示が全てなの。
そうだよね。
でもね、老人が強い強い。
そうだよね。
もう振り上げてるからね、
車バンみたいな
感じ、杖を。
すごすぎ。
でさ、うん、あの、なんていうの、あの、ジブラストリート、
何何、横断歩道、
横断歩道、
ドイツ語それ、ジブラストリートって、
いや、ツイプハシュタって言うんだけど
ねえ、ニキーパッチ剥がれる、やめて。
そこを渡るとき、
うんうん、車は笑って大丈夫だから声出て平気だから
絶対に止まらないといけないの、
ね、はいはいはいはい、
ラジオで笑い始めたらもうずっと 笑って
い、いんだよ、笑
って、もう絶対止まんなきゃいけなくて、うん、もうこれで車が行こうもんなら、うん、老人が杖を振り上げて、うん、みたいな、ピーね、
いや、ピー入れてください、今回初めて、ね、
みたいな、もう、うん、あの、何、こっちが驚くような罵声を浴びせるわけ ね、
まあ、車に、こっちも似たようなもんだよ、
うん、
そうだから今多分そんな感じなのかなって思った、ね、
そんな感じ、
あの、うん、私一応運転争うなイタリアでも、あの、500キロぐらい運転させていただいたことがあるでございますけれども、うん、あの、韓国で運転できんじゃないかなと思ったの、はい、まあ、今回はする予定がなかったけど、まあ、いつ次来るとき国際免許を持って、うん、まあ、うん、やってもいいかなって思ったわけ、無理だね、
はいはいはい、無理無理、
うん、無理でしたか、
ね、韓国では絶対に、うん、絶対に運転は無理、う
ん、え、多分、うん、エマちゃんがするって言ったら私も止めるかも、私エマちゃんの運転乗ったことあるし、全然
エマちゃんダメよ、ダメ、運転したら
なんかね、なんか喧嘩売ってるのかなっていうくらい、すっごいスレスレまで車間距離詰めるし、ね、なんかバスとかも なんかこれ おばあちゃんとか飛んでっちゃうんじゃないっていうくらい急に発進、なんかね、上手に運転しようっていう気が誰にもなさそう。
てか、あの、急いでるって感じ、あの、みんなは吹き飛ばされてないけど、私だけ吹き飛ばされたバスで、
みんなも慣れてんの、でもみんなね、もうね、だいたいここで来るなみたいな、うん、
そうだった、すごかった、
みんな捕まってるってこと、ちゃんと
捕まってたりするし、あの、ちゃんと足腰が鍛えられてると思う。あとね、
ここで来るみたいな、
え、待って待って、これ、あの、大江戸線に乗ったことある人しか通じないけど、韓国の地下鉄大体全部大江戸線ぐらい深い、六本木駅ぐらい深い、すんげー深いの、で、なのにエスカレーターがないところとかもあって、うんうん、え、みんなこれ登ったり下ったりしてる感じみたいな、
あ、そう、エスカレーターないところとか結構ある、で、階段でみたいな、
で、エレベーターが閉まるのめっちゃ遅い、え、登ってるよみんな。
そう、すっごいゆっくり登ってる。あ、じゃあ
もう、うん、もう強く生きろっていうことなんだね。
健康健康って感じ。
すごいよね。うん、なるほど。だからなんかよくホンサンスの映画とかでさ、公園でさ、ストレッチ器具でやってるおばあちゃん、うん、おじいさんとか見るじゃん。あれは本当日々のために本当に必要な運動なんだね。
だって私こっち来て歩きすぎてさ、まあ、階段もあんなに普段登ったりしないから、多分普段さマックス登ってって9回分ぐらいしか多分登ったりしないわけ、日々東京にいたら、
うんうんうん、
多分こっちにいて24回分ぐらいとか1日で登ったりしてるから、テンション的に
うんうん、うん、
もうさ帰ってきて洗顔しようと思ってさ、普通に洗顔するときって顔こうやって下にするじゃん、もうそうした瞬間腰痛すぎてやーってなって友達に、もう腰痛いから
ちょ
っと申し訳ないんだけど私風呂に入りますって言って、あのでっかい風呂にあの浅いお湯溜めて、たまらなさすぎて、
うん、
風呂がでかすぎて、
うん、
それで腰温めてあのなんとか日々をやり過ごしてました。マジダメ、あの一番年取ってると思った。
坂めっちゃ多いじゃん。あ、そう、なんかマップで全然坂とかなさそうな感じで出るから、よしここからここまで10分ね、うんうん、10分なら歩けるとか思っても、そこにもなんかありえないくらいの回数のこうあの坂があるから、うん、もうただの10分がなんかまるで1時間半くらいの疲れをね、うん、醸し出すんだわ、
うん、普通にこっち来て、こっち来て生活してたら痩せるんじゃないかっていう感じだった、う
ん、つまりだから結論としては、自分でちゃんと意思表示をしないと生きていけない社会、うん、だから
そうだね、
あ、まあ、あとねやっぱ死とかがね身近、死の分とかが、
うんうん、ああ、そうなんだ、
だからそういうところも
そうなんじゃないかな。それってさ、身近ってことは、
うん、
なんかこう詩を書いたりとか、あとは人のを読んだりするのも割と普通にある感じってこと？
うん、なんかそのちょっと元をたどれば、昔からその日本の植民地支配だった時代から、うん、詩っていうのはすごいこうなんだろう、ある意味直接的じゃないじゃない、遠回しに表現したりするから、うんうんうん、その政府とかからの検閲に引っかかりにくかったんだよね、
うん、
だからそういう ところからみんなこう詩をこう伝えて隣の人に伝えて、みんなそれを結構暗記して歌みたいな感じでこう詩で団結したりとか、
うん、
そういう文化があって、で結構その日本ではあんまりみんな詩集を読んでなんか好きな詩を書いて送り合ったりとかってあんまりしないけど、そういう文化が結構あったり、うん、若者も詩集を買って、うん、あのプレゼントとして送ったりとか、なんかそういう文化もあって、うん、あとやっぱりその40年以上ちょっと前にあった民主化運動、韓国って本当に40年くらい前まで民主化国家じゃなかったから、民主国家じゃなかったから、うん、でその時にすごい詩をみんなで読んだり、デモの時に朗読し合ったりして一致団結してたみたいなのがあって、
うんうん、なるほどね。
そうだから多分書くのとかも送り合うのとか読んだりするのとかも日本以上にもうちょっとこうなんだろう、自然な文脈がある、
うん、
っていうのが大きいかも。だからアイドルの歌詞とかもそうじゃないか
な。うん、そうなんだろうなと思った。なんて言うんだろう、もちろんすごくパーソナルな私からあなたへっていうものでもありつつ、それがこう一つのなんて言うんだろう、みんなを団結させるためのものとしてもすごい機能してたってことだよね。
そうそう、
その詩とか言葉とかが、
うん、
うん、やっぱそういうのが文化にこう織り込まれてるとさ、普段から多分言葉を扱う時、紡ぐ時とかもそれがなんか割と自然とできるのかもしれないね。なんか日本だとさ、その自分の思ってることを伝えるっていうこと自体がなんかちょっとあんまりいいことってされてない気がするんだけど、私はね、
うん、
なんて言うんだろう、それが例えば嬉しいことでも悲しいことでもなんかもっとさ分かりやすい記号的な言葉でちゃんとありがとうって言いましょうとか、
うん、
ちゃんと謝りましょうとか、
うん、
なんかもっとこれなんだろう、いろんな感情が割となんていうの簡単な言葉に集約されてるっていうか、それが言えることの方が大事みたいな風潮がある気がしてて、だから、
うん、
あんまりこう今ここの心の中にあるものをそもそも言語化してみようかなみたいな機会があんまないかもって思った、
うん、なんかその人間の一つ言葉をとってもすごい多面的だと思うんだよね。なんか嬉しい感情もあれば怒りの感情もそこには含まれてて、悲しかったりとか、うん、なんかいろんなその多角的っていうの、そういう感じだと思うんだけど、うん、それをこうすごいもっと簡素に簡単に伝えるのが大事みたいな風にされてるなっていうのはすごい思うかもしれない、ね、だからそのさっきの日本語がどんどんこう簡略化してって便利な言葉にはなっているけれど、うん、それが果たしていいのかみたいなところとちょっとつながるのかもね。
うん、そうだね。なんかその私は結構言葉の力みたいなのすごい信じてるっていうか、その言葉によってさっきも言ってたみたいに自分の人格が変わったりとかコミュニケーションの仕方も変わるっていう話したと思うんだけど、
うん、
そこがやっぱりどんどん簡略化されていくことで、あたかもその感情とか相手に対しての気持ちとかもシンプルになったように見えちゃう気がするんだけど、なんかそれがすごい怖くて、なんか本当はもっといろんなレイヤーがあって、そんなに簡単な話じゃないはずなのに、なんかそれって結構その価値基準みたいなことを社会にこう受け渡してる感覚があるのね、すごい、
うん、
自分が大事に思うものとか行動の一つ一つとかを社会的に見てどうかみたいな風に判断されがちに、なんかどんどんなってっちゃう気がして、
うん、
すごいねちょっと怖いなって思ったりする。だから積極的になんかその今思ってることとかを言葉にするみたいなこと自体がそこに対しての割と反抗みたいなことなのかもとか思ったりする、
うん、反抗めっちゃ大事だよね、
うん、ねえ、エマちゃんと この韓国での生活の話まだまだ話したいことめっちゃいっぱいあるんだけどさ、
ね、そもそもなんで韓国に留学したかも何も喋らなかった、
ね、そう、うん、そこあのエマちゃんが、うん、そもそもなぜ留学を決意したのかっていうのをメモのところに書いてあるからさその話だけしてもらおうかな。じゃあ
確かに BTS っていうのは2回ぐらい出てきてるから ね
そうそう、
ね、あそうだね、
はい、
うん、なんかその BTS の音楽を聴くようになったんですよ、コロナ、
うん、
コロナが本当始まったあたりの時に、うんうん、
それ急な出会い？
カンドラを人生で初めて見始めて、うん、で、うん、何主題歌挿入歌、うん、OST っていう、うんうん、OST を BTS のメンバーが歌ってて、
うん、
なんといい声なのだろうか、この人たちはこれはなんだと思ったら、うん、BTS ですよってなんか友達が教えてくれて、うん、BTS、うん、とりあえず音楽聴いてみようと思って音楽にハマって、その3ヶ月後に初めてお顔やパフォーマンスを拝見し、
うん、
かっこビデオで、
うん、
それで、
うん、
うわすごい覚悟が違うみたいに思って、うん、そっからハマってったんだけれど、うん、決定的だったのがその歌詞の中に学力社会、何か
学歴社会
問題とか、うん、あとはそのセオル号沈没事故をテーマにしたって言われてる曲があったり、
うん、
あとその43年前に韓国のこう民主化にとってすごく大きかった光州事件っていう、うん、まあ、映画で言うとタクシー運転手っていう映画とかでテーマにされてる民主化運動について、あの、まあ、メンバーたちが歌詞を書いて歌ってたりすることだったんですけど、うんうん、なんかそれを見た時になんでこんな当時を体験してない若者たちが、しかもメジャーなアイドルがこういう歌詞を歌うんだろうみたいな、すっごい疑問に思ったんだよね、うんうん、日本だとさないじゃん、アイドルが政治とか歌ったり、
ね、うん、しかもさ、あの他のアイドルでそういうのあんまり聞いたことないかも私、
うん、あ確かに韓国においてもね、うん、なんか結構その、うん、BTS のちょっと前の世代とかまあまあ いたんだよね。
あ
でもそのちょっとその後はなかなかいなくて、で一応ヒップホップグループとしてデビューした BTS はそういう感じだったのよ、もともとデビュー前からメンバーたちは、うん、その光州事件についてとか、うん、選挙の一票の重さについて自分たちで書いた歌を発表してたような人たちが集まったグループなので、
うんうんうん、
それでなんかそこからその韓国の歴史とか興味持って調べていくと、うん、やっぱりその韓国の人たちがなんかこう社会がちょっと間違った方向に行きそうと思った時に結構団結して連帯して、うん、みんなでこう国を変えてきたみたいな歴史があることを知って、うんうん、で韓国は今でもすごい若者がデモとかに参加するんだよね、
うん、
そうでそのなんかそこの背景がもっと知りたいなと思って、まあ、いろんな記念日があるじゃん、例えばセオル号沈没事故の日とか、うんうんうん、まあ、光州事件の日とか、
うんうん、
あとまあ日本と韓国とでは終戦の日みたいな全然扱い方が違うから、うん、なんかそういったこういろんな記念日をみんながどういう温度感で韓国の人は感じてるのかが自分の目で見てみたくて、
うん、
それでだから言語が勉強したいっていうよりはなんかそのそこの生の部分を自分の目で見た時、うん、自分は何を思うんだろうみたいのを、
うん、
知りたいなと思って韓国に来た、
うん、
そんな感じです。
なるほどね。それ実際生活の中でさあの感じれていること、それともやっぱりそういうデモに足を運んだりとかそういうことをしてるの？
結構その記念日の日はそこに関係がありそうな場所に行ってる、うん、集団墓地とかなんか、
うん
うん、集会とか追悼集会とか、でもやっぱり日本人ってだけでそこに行くのかなり私的にはハードルが高いから、
うん、
いつも一人でなるべく行って、うん、もう決して日本語とかも喋んないで入れるようにして、
うん、
っていう部分はあるけど、なんかこの間その、うん、何の記念日だっけな、 戦没者をこう戦没者の方、ま、その朝鮮戦争とかだけじゃなくて、うん、ベトナム戦争とかいろんな戦争で戦死された方々を追悼する日っていうのがあるんだけど、
うんうんうん、
その時にその皆さんお墓参りに行くから集団墓地に行ってみたんだけど、
うんうん、
なんかお花見みたいな雰囲気なの、うん、みんなその自分のお家のお墓の前にピクニックのレジャーシートを引いてお酒飲んだりなんかこう談笑したりみたいな感じで、それはやっぱ行ってみないとわからなかったよね。もっとすごい悲しい歴史だし重いことだけれど、なんかそのそこに開かれてるこう風景は本当にお花見のようで、結構そのギャップに衝撃を受けたな。その日もその墓地には午前中とかは大統領とかが来てたみたいなんだけど、もう午後は本当に楽しそうな雰囲気があって、でも私はすごい緊張しているし、
うん、
なんかこうドキドキしながらその場所を歩くみたいなことだった、
うん、韓国の人たちと政治の話とかってしたりする？
なんかそのなんで韓国に来たのみたいのを、
うん、
すごいこっちでお世話になっているお姉さんに聞かれた時に、うん、まあその、うん、日本と韓国はすごい難しい関係にあることとか、あとは歴史とかに興味があって自分の目で見てみたいと思ったんですみたいに言ったら、なんかそのお姉さんは私もすごいそういう部分に興味があるけど会社の人とはそんな話もしたことがないし、
うん、
みたいな、だからすごいそういう話ができて嬉しいみたいなこと言われて、
うん、
私はもう傍から見るとなんか韓国の人は結構皆さんそういうことに興味があって普段から喋ったりしてるのかなと思ってたから、うん、それも本当に人によるんだなって、うん、その人が所属してる社会とか会社とか友人関係とかによるし、うん、本当は喋りたいって人もいるし興味がない人もいるんだなみたいなのは感じた、
うん、日本と結構そこは同じですね、
うん、でもやっぱりデモとかに若者が日本よりも圧倒的に参加したり選挙の投票率とかも多いのは、うん、やっぱり教育が日本と全然違うんだろうなって思う、
うん、
ここの意識っていうよりやっぱり学校がどういうふうに教えるかみたいのはめっちゃ大きいんだなって思う、
うん
うん、そもそもだからその BTS みたいな主張するアイドルがその国民的なアイドルになるっていう時点で、
うん、
やっぱりその人によって違うとはいえそこの前提の部分、
うん、
自分たちの国で起きてることを話すとかそれをやっぱ聞き入れる耳を持った人たちがいるとか、日本だったら本当に考えられないって思うんだよね、
うんうん、だって CM とかも彼らもめっちゃ持ってるわけじゃん、
うん
うん、そうそうそうそうそうそう、社会で起きてることとそのアイドルたちで完全にやっぱりこう切り離されてる気がして、でアーティストとかアイドルが政治について話したりするとさ、そんなこと聞きたくなかったですみたいな人って未だに すっごいいっぱいいるというか、むしろそっちの方がやっぱ主流な声だから、
うん、
ね、
うん、
いや BTS は本当すごいなって思う。
なんか最近はその戦没者の遺骨の収集の団体のなんか宣伝大使みたいになってた。
へえ、
そう。なんかその学校の教育っていうのを一番最初に私が考えたのが、チェ・ウニョンさんっていう韓国の女性作家の作品で、うん、シンチャオシンチャオっていう作品があるんだけど、
うん、
小説なんだけど、うん、その韓国ってまだその貧しくて全然こう経済成長できなかった頃にベトナム戦争にすごいたくさん韓国軍の人が行ってるんだよね、
うん、
で
知らなかった、
そう全然知らないでしょ、うん、なんか私も全然知らなくてベトナム戦争ってアメリカとベトナムの戦争だと思ってたから、
うん、
でも実はいろんな国のいろんな人が結構犠牲になったりしてて、
うんうん、
まあ、その参戦した兵士たちもやっぱりその後すごい心の傷を負ったり、うん、まあ、あの時枯葉剤とかもあったから後遺症とかすごい受ける人たちも多くて、うんうんうん、 で、まあ、そのベトナム戦争で被害に遭った家族とベトナム人でベトナム戦争の被害に遭った家族がドイツであの交流を深めていくんだけど、まあ、ある時、うん、その過去のお互いベトナム戦争にの場所にいた家族だっていうのが分かって、うん、関係がすごい複雑になってしまう、
うんうん、
知らなかったことを知った瞬間になんか、まあ、あっちの家族がうちの家族をある意味殺したみたいな感じに なるわけじゃない、
うん、
でそれがあの韓国は国語の教科書にその小説が載ってるみたいなんだよね。だからなんか自分の国が加害者で ある歴史もあるんだっていう、うん、被害者だけじゃなくて加害した歴史もあるっていうのが、うん、教科書に載るっていうのがあんまり日本だと考えられないじゃん。日本の歴史の教育って、うん、自分たちの国がどんなことされてすごく大変だったか結構習うけど、どんなことをしてきたかはあんまり習わないから それは結構衝撃を受けたんだよね、
うん、
なんだろう、こんな被害をもう受けたくない、こんな悲しみをもう二度と次の世代にはあの渡したくないっていうのはよく聞く。原爆の話とかもそうだけど、うんうん、その加害した方も相当その後に深い悲しみだったりもう取り返しのつかない感情で生き続けなきゃいけない人たちもいるじゃん、
うんう
ん、そこをこう知ってるか知らないかでだいぶ変わるんじゃないかなみたいのは思うよね、うん、なんかそれは人間関係においても結構ある気がする、
うん、
なんか言われた方はなんか気にするけど言った方はもう気にしないって気にしないじゃんみたいなことをよく言う人もいるけど、言った方も結構その後ずっとあの時なんであんなこと言っちゃったんだろうっていうのがずっとトラウマになる人っていると思うんだよね。だからなんかこれが全部だみたいには言えないと思うんだけどなと思う、
うん、そうだね、両方の側面って絶対あってどっちも知らないとやっぱり次のことは考えられないよね、
うん、
いやでも自分たちが何したかっていうところをちゃんと子供たちに教えるかっていうか、私たちも別にちゃんと教わったかって言われて教わってない気もするんだけど、それはまあ現在進行形だなっていうのはすごい思うよね。
ねえ、現在進行形で知ってかなきゃいけないし、
うんうん、なんかそういう表現が可能なのかっていうところもそれは日本のすごい大きい課題だと思う、
うん、
なんかそれをじゃあ政府が制限されたとて学ぶ権利はこちらにはあるっていうことを忘れないことみたいなのは、うん、自分もすごい余裕があってそれを知る機会を作ってるかって言われると作ってないけど、なんかまた考えたいなみたいなとか話したりしたいなっていうのはちょっとまた思った、
うん、
エマさんの話聞いて。
そうだね、
うん、
エマちゃんはさ日本でもすごいアートに精通してると思うんだけど、その韓国で あのアーティストたちとかもやっぱりその社会とか歴史にまつわる、まあ、作品とかそういうアウトプットとかも結構あったりするのかな。
なんか私がまだあんまり若手の韓国のアーティストと出会う機会がそんなになくて、うん、その部分はちょっとまだよくわかんないんだけど、その、うん、広州事件があった広州ってあの広州ビエンナーレっていうアジアでめちゃめちゃ有名なビエンナーレの会場で、うん、今ちょうど今年7月の上旬までやってるんだけど、
うんうんうん、
そこはやっぱりその広州を通していろんな国の人が自分たちにとってのそういうこうなんだ民族間のこう悲しみとかなんかこう環境問題についてとか、うん、なんか直接的に民主化運動、広州の民主化運動をテーマにしてるわけじゃないけど、どこかでその、うん、なんかここに流れてる痛みを共有し合うような作品たちが集まるような感じになってて、なんかそのやっぱりそこの土地が持ってる歴史とかを作品で、うん、作り上げていくみたいのがあの韓国にはこう 長い歴史を持ったビエンナレがあるっていうのはすごい大きいことなんだろうなみたいな思った、
うんうん、そうだね。やっぱそこでなんて言うんだろう、アート作品の力もちゃんと信じられてるっていうかさ、
うん、
そうでっていうことも感じるよね、
うん。まあ、そこに来た人たちがやっぱりどうしても作品を理解するには交渉事件を知らないといけないし、会場自体が結構その犠牲になられた方々が運び込まれていた病院の近くとか、なんか記念のこう場所、うん、記念碑が立ってる場所の近くとか、そういうところで開催されてるから、うんうん、なんか、うん、ビエナーレに行くイコールそこのことも知ってく体験してくみたいなのが面白かった、
うんうん、あ、もうじゃあ行ったんだ。
そう、私はその5月18日が光州事件の記念日なんだけど、その日に行ってきた、
うんうん、うんうんうん。そっか、あのまたなんかアートのレポートあったら楽しみにしてる、
ね、うん、はい。なんか今ちょうどアートビラというウェブサイトでアート、韓国のアートレポートを毎月書いてるので、うん、よかったら、はい、見てみて、
はい、貼りますので皆さんぜひエマちゃんが韓国から発信してる記事全部貼っときますので。
あ、嬉しい。いろいろねやってるからね。
ね、いろいろやってるよね。そう、うん、全部貼っつけますので、ありがとうございます。皆さんぜひチェックしてくださいね。嬉しい、はい。じゃあこの辺でね、ちょっと前編は終わりかなと。
いやいや、ちょうどいいんじゃない
ですか。ちょうどいいです、ちょうどいいです。うん、うん、エマちゃんはね去年小説を、うん、あの出版されていて、
はい、ありがとうございます。
そうだから普段から今日ねいっぱい言葉の話をしたと思うんだけど、普段から言葉についてたくさん考えてる方なので、後編ではねエマちゃんの書いた小説のお話とかをしたいなと思ってますので、うん、はい、
よろしくお願いします。
はい、皆さん ね、
ね、発売から1年、
うん、ね、1年経った、
うん、おめでとうございます。
そう、ありがとうございます。
はい、エマちゃん、ミヤ、韓国からありがとう。
ありがとうございました。
来週もまた韓国からお届けいたします、はい、
来週また韓国からお願いいたしますね。
アンニョンハセヨ。
はい、
アンニョンハセヨじゃない、
アンニョンハセヨ。最後アンニョンでいいですか。
もうアンニョンでいいんじゃない。
アニョンヒガセヨ。
アニョン。
アニョンヒガセヨ。アニョンヒガセヨ。
じゃあアニョンでいいですか。じゃあ最後の
あれ、そうですね。そうですね。春さんの締めの言葉があって、うん、アニョン言わせていただきたいと思います。みんなで言おう。もう
皆さん今週も健康でなるべく良い日をお過ごしください。
はい。
はい、あ、そういえばあれだよね。Amazon Music でもこちら配信始まりました。
そうなんです。Amazon Music でも。
おめでとう。
今あの目玉商品になってるから。みんなぜひクリックして、あの Amazon Music の方でも評価があるのかないのか分かりませんが、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。
そうだね、はい、Amazon Music と、うん、あの Apple Music とか Spotify とか、はい、ちょっといろんなところで配信始まってますので、はいはい、よかったら評価もしてください。はい、はい、というわけで今週は前田恵麻さんにお越しいただきました。
アンニョン。
じゃあ来週も会おうね。
はい、
Take me higher。
アンニョン。
アンニョン。